私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。先週の説教にて、木を見て森を見ないという言葉について触れました。普段目の前の現実だけを見て全てと判断してしまうことがある私たちは、そこに隠された意味を知らずに生きていることがあるのです。もっと広い視野を持って人生を見つめつつ生きることが私たちに大切なことだと言えるでしょう。同じように聖書を読むときにも、木を見るように読むことも大切なのですが、時に森を見るように視線を広げることも大切なことを知るために欠かせないのであります。先週の日課で森を見るように視野を広げてみると、その直前で私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものはと言われているほど、守られるべき小さなものの具体的な例として女性と子供たちが挙げられていたことが分かったのでありました。まあ、絶対的ともいえる当時の男社会にあって、立法さえも男目線で命じられていることを知りました。しかしイエスは、天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになったと教えられ、神の御心を示されたのです。また子供たちについても、神の国はこのような者たちのものであると教えられたのでした。さらに広い森を見るためにその視線を伸ばすと、弟子たちが誰が一番偉いかと争っている場面がその視野に入り、小さいものの存在を大切なものとし、そのようなものこそ神の国にふさわしいとされる御心と対照的な弟子たちの姿が明らかにされているのを知るのです。そして自分の努力や行いによってより上を目指そうとするものではなく、弱さの中に追いやられて自分ではどうすることもできない、この世において小さいものとされた一人一人を主は喜んで迎えられることを教えられるのです。主イエスが全ての人が後になり、全ての人に仕えるものになりなさいと教え、一人の子供を抱き上げられたのはそのためでありました。さらに視野を広げてまいりますと、イエスが受難予告をされている場面へと行き着きました。こうして私たちは、主イエスこそ誰よりも小さいものとなられたのだということを知ったのであります。今日私たちに与えられた日課は、その込み出しに金持ちの男とありますように、一人の男がイエスに問いかけることから始まっています。ルーテル教会の聖書日課は3年周期になっており、ですから私は牧師になって20数年この同じ箇所で何度も説教をしてきたことになります。振り返ってみますと、私はこれまでこの箇所にだけ目を向けて説教の準備をしてきたように思うのであります。しかし今回、具体的には先週の日課を前に触れた木を見て森を見ないという言葉に触発されるかのように、森を見てみようと今日の日課に向かったのでありました。すると小さなものの一人をつまずかせることに対する教え、続いてこの世において小さいものとされている女性、子供に対する 律法や弟子たちの態度に対して、イエスが小さなものこそ神の国にふさわしいと受け入れてくださっている場面、すなわち先週の日課に続いて今日の日課に日課が位置している意味に目が向けられたのでありました。つまり今日の日課は今日の日課に目を向けるだけではなく、一つの脈略の中で読む、森を見るように読むことによって新たな気づきが与えられることを知ったのでありました。今日の日課は先ほど触れましたように一人の男が登場しております。しかも金持ち、当時の人々が羨むような立場にあることがうかがえます。さらにこの人は律法も子供の頃から熱心に守っていたことがわかります。人々は律法に忠実に生きてきたから、この人は神に祝福され、その結果金持ちなのだと見ていたかもしれません。森を見るように、先々週の日課からの流れに目を向けてまいりますと、小さいものへの配慮が教えられてから、女性、子供と当時小さいものとされていた具体的な例が挙げられ、しかし神はこの世において小さいものを神の国にふさわしいと受け入れられることが教えられてきたのであります。そして今日金持ちの男が登場するのは決して偶然なのではなく、この世において弱いものとされていた女性や子供に対して実に対照的な、この世において強いものとされていた男を登場させているのです。しかも金持ち、持っているもの、さらには律法を守ってきたという行いについても落ち度がないように見える一人の人、当時の理解では社会の頂点に極めて近いと評価された人が登場してくるのであります。この人がイエスに尋ねています。永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。この人は超男社会であった当時、それだけで強い立場にあった男であり、財産もあり、律法に対しても忠実に守ってきたのですから、落ち度のない人物の代表のようであったでしょう。しかし当人は全てを手にしてきたはずなのに、永遠の命を受け継ぐという確信のようなものが感じられないのでありました。あと私は何が足りないのでしょうか。何をすれば永遠の命を獲得できるのでしょうかと問うているのです。ルターも当初この金持ちの男のように自分の行いによって救われる、救いを獲得できると考えておりました。神谷に打たれたという経験、落雷の経験をして、その恐怖から修道院に入った彼は、誰よりも熱心に修道生活をしたと言われます。こうして彼は救いを確信するに至るに、至るはずでした。ところが彼は、どれほど修道生活に取り組んでも、自分の罪というものがかえって目に入ってくるのであります。それまでのルターはこの金持ちの男と同じように、何をすれば永遠の命を得ることができるのですかと問いかけつつ生きていたことでしょう。しかしルターはこの後 別なことに気づいていくのであります。ここで先週の日課に目を戻してみますと、女性も子供も、いわゆるこの世において小さいものとされた人々は、神によって守られ、神の国にふさわしいものとされていました。誰一人それを獲得したものはいませんでした。すべて神の恵みのうちに与えられたのでした。一方、この世における大きいもの、加えて財産を持ち、信仰的にも称賛されるほどのこの人は、あくまでも獲得することが念頭に置かれており、小さいものと対照的な姿を示していると言えるでしょう。そこでイエスは教えられました。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えと。ここで教えられる最後の父母を敬えは、実会では第四の戒めであり、最初の殺すなは第五の戒めであります。つまりここでイエスは彼に実会の後半の部分を教えているということがわかります。実会の前半、第一から第三の戒めは神に関する戒めであり、第四以降は隣人に対する戒めであります。この人に必要なことは神だけに向かうのではなく、神を愛することに基づく隣人を愛するということにあったのでした。イエスはこの一人の金持ちの男に隣人を愛することを求めた戒めを示しました。それは隣人に対していかに具体的に生きるかが問われているのであります。そしてその隣人こそこの世にあって小さいものとされた人々に違いないのであります。ルターは第五の戒め、殺すなについて隣人に対して具体的に生きるようにと次のように教えています。この戒めの全要旨を言えば、第一にまず手もしくは行為をもって誰にも害を加えないこと、次には舌を用いて人を害するようなことを言ったり進めたりしないこと、さらには人を侮辱する恐れのある手段方法は一切用いたり、またそれを許容しないこと、そして最後に誰に対しても敵意を抱かず、また怒りと憎しみの念から災いを願わないこと。第二に、隣人に対して悪をなす者だけがこの戒めの違反者ではないということ。すなわち、隣人に善をなすことができ、隣人の身に危難災害の起こらないように未然に防ぎ、保護し、救助することができながら、それをしない人間も同罪であるということである。立法が命じることは、表面的に守ればいいというものではありません。大切なことはそれを深く追求していくとき、具体的な相手、隣人が必要なのだということであります。そして、そのような立法を一切守ることができない自分に出会うということなのです。ところが、それを聞いた彼は、そういうことは皆、子供の時から守ってきましたと答えたのでした。確かに、この人が言う通り、示された律法を守ってはきたのでしょう。しかし、 生まれてこの方はこの人は隣人という具体的な相手に向かって隣人と共に生きてこなかったのです。有名な良いサマリア人の例え、あなたも言って同じようにしなさいと言われた時、問いかけたその人は、私にとって隣人とは誰でしょうかと言ったように、この人にとっても隣人とは誰か見えていなかったのであります。そこでイエスは慈しんで言われました。あなたに欠けているものが一つある。言って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさいと。イエスによるならば、この金持ちの男に欠けていたのはただ一つのことでありました。それは隣人と具体的に生きるということであります。小さいものとされた人々に配慮して生きるということでありました。しかしこのただ一つのことがこの人にはできなかったのです。なぜならこの人はたくさん持っていることによって、また多くすることによって自分は生きると考えていたからです。それによって自分が評価されると信じていたからです。それをすべて手放すことこそ必要なことではありましたが、彼にとってそれは決して手放すことのできない自分の命そのもののように思われていたのであります。イエスは、財産のあるものは神の国に入るのはなんと難しいことかと言われ、また金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言われました。これを聞いた弟子たちは、それでは誰が救われるのだろうかと言い合ったのですが、イエスは言われます。人間にできることではないが、神にできる。神にはできる。主を求めよ。そして生きよ。本日の第一の朗読でお読みしたアモス書五章六節はこのように始まっていました。主を求めよ。そして生きよ。とは、主によって私たちは生きることができると教えているに違いありません。主によらなければ、あなたが持っているものでも、あなたがしてきたことでもなく、主によらなければ、私たちは生きることができないのだと教えられているのでありましょう。私たちは何かを手にすることによってでも、自分が何かをしてきたそのことによってでもなく、つまり私たち人間のいかなる努力や才能によってではなく、ただ神によって私たちは生きるのです。金持ちの男のように多くを持ち立法を守ってきた人にとって生きるとは、自分が生きるのであり、自分が積み上げてきたすべてによって生きるということでありましょう。ですから手放すことが不安と恐れの要因になって難しいのです。しかし主イエスは捨てることを教えられるのです。捨てるとは決して諦めるということではなく、無駄にするということでもなく、何でもできる神に全てをかけて生きるということに他ならないのです。この金持ちの男は悲しみながら去っていきました。当時の社会では大きなものの類に入れられるこの人はたった一つのこと。しかし決定的とも言える大切なことが欠けていました。 それではこの金持ちの男は救われなかったのでしょうか。財産を売り払うことができなかった、貧しい人に施すことができなかったから、この人は残念ながら救われなかったでしょうか。いいえ、そうではありません。私たちの主イエス・キリストは捨てきれないこの金持ちの男のためにも十字架の死を遂げられたのです。これこそ人間にはできることではないが神にはできると言われていたことなのです。人の目には救いから漏れたように映るこの男も、小さいものとされた女性や子供と同じように救いへと招き入れられたに違いありません。この主を私の主とし、この主に私をかけて生き始める、これこそ信仰によって生きるということに他ならないのです。すべてを自分のためにではなく、自分の命の保証とするのでもなく、隣人のために生きるとき、人は何でもできる神を求め、そしてこの神によって生き始めるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。